はい、こんばんは。
こんばんは。
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 いや、今日はね、ゲストに来ていただいているということで。
そうですね。
はい、素晴らしいゲストに。じゃあ、ちょっと、簡単に自己紹介していただいてもいいですか。そうですけど。
コニファーと言います。Twitter も GitHub もコニファーという名前でやっていて、普段はクイッパーリミテッドという会社でエンジニアをやってます。で、プライベートだと、そうですね。GitHub でプライベートリポジトリ作ったり、あとはブログ書いたりしてます。よろしくお願いします。
お願いします。
ます、
まあ、知らない人はいないでしょうけどね。
そうですね。
まあでもやっぱね、まあ、コニファーさんといえば、
はい、
まあ、今もおっしゃってましたけど、まあ、ブログがね、もうてかね、本当に最近もまたバズってましたからね。
白箱っすね。
そう
ですね。白箱あんなにバズるとは、バズるというか、まあそうですね。
そうですよね。2年目ですもんね、白箱アドベントカレンダー。
そうですね。
そうですね。
うん、2回目ですね。2回目が真の愛が試されるとか言って。
確かに。
作ってしまったわけですけど。
またかす、あれ白箱って何月やってましたっけ
?2014 年ですね。第1回のアドベントカレンダーの時ももうほぼ、
かす
ほとんど終わってて。
あ、そんな前なのか。
だった気が、そうですね。
はいはいはい。じゃあもう本当に試されますね、
今回。試されます。今のところは、いつか続いてるので。
そうですよね。
はい、
もう全部枠は埋まってますもんね。
全部枠は全部埋まってます、
ね。そうですよね、はい。これが遂行されれば。
今年も。
楽しみにしてます。やっぱその、ブログ、まあ、このアドベントカレンダーに限らずなんですけど、結構継続的に書いてらっしゃるじゃないですか。
はい、そうですね。はい。1ヶ月1本か。1ヶ月1本ぐらいですかね。
そうですね。しかも、大体ね、書いたら、ね、ある程度、やっぱバズるっていう。
そうですね、日本、うん、はい、日本で。
あ、日本じゃなかった、狙ってるの。
いやいや
いや。すごいですよね。で、本当ね、いつも見てて思うのが、やっぱ文章力が半端ないですよね。やっぱ、あれなんですか、その、自覚はあるんですか。
なんかすごい嫌なやつみたいな。でもすごい、まあ割と考えて時間かかって書くので。
やっぱりそうなんですね。はい、結構あれですか、昔からその文章書くのが好きだったとか、得意だったとかあったんですか？
あ、いいえ。でも、書き始めたの、ブログ書く前はそんな書いてたわけではないですね。小学校の時毎日作文課されてて。
ああ、学校ですか？
そのおかげかもしれないですね、学校で。
すごいですね。
毎日作文書けって言って。
毎日作文なんですか？日記じゃなくて。
作文ですね。毎日の作文っていうのがあって、それを毎日書いてたからかもしれないですけど。
あ、確かに、はい、ちなみに結構時間かけて書いてるって言ってましたけど、どれぐらい
意識してる？ 3時間ぐらいかけますね。多分遅いんで考えまとめるのが、
はいはいはい、
結構その書きたいことがあって書くというよりは、
はい、
なんかちょっと悩んでることをこう整理したくて、で、整理を文章にしていくっていう感じなんです
よ。なるほど、なるほど。
だから、自分もその結論が見えないまま書き始めるんで、
はいはいはい、
すごい時間かかるんですよね。で、タイトルとかも、あれ、これ、最初つけたタイトルがあっても、だんだん、これ、ちょっとこのタイトルじゃないなとか、全然違う方向になったりとかもしますし、3時間かかっちゃいますね、僕は。
いや、でも僕もそんな感じなんですよ、ね、
はい、
スライドとか書くときも、あんまアウトラインとか見えてない中で、とりあえず書き始めるっていうのをよくやるんですけど、その時ってなんかあれなんですか、もうブログとしての文章として書き始めるんですか、それともなんか下が、なんていうんですかね、
下書き、ほぼほぼ下書きですね、携帯でこういうこと言いたいっていうフレーズ見た、言いたいというか、こういうこと考えてみたいなのが、ガーッとフレーズだけ全部箇条書きで書いちゃって、で、それを並べ直して、センテンスにしてみたいな感じですね。一回そのブログの書き方みたいのも、ずいぶん前にブログに書いた気がします。
ああ、そうだと思いますね。
はい。あとで、小ノートとかあれば。
ああ、ぜひぜひ。そこで結構断片的な言葉をやっていって、で、肉付けして文章にしていって。
ですね。
結構それがやっぱ、その思考の整理みたいな。
あ、本当そうですね。仕事して困ったこととかをまとめて、まとめるために書いてる感じです、
はい、なんか最近僕が読んだ本で、 何の本か忘れたんですけど、人間がその学習するときとかって人によって結構パターンが違うっていうのがあって、その話して理解するタイプと聞いて理解するタイプと書いて理解するタイプがいるっていうふ
う
に書いてあって、あのなんかハーバードビジネスレビューの論文だったんですけど、それで言うとやっぱり書くっていうところなんですね。
そうですね、話してができればいいんですけど、
うん、
結構話してその場でこう考えてものを伝えるっていうのがもともと苦手で、
うんうん、
なかなか考えるの時間がかかるんで、
うんうん、
で結構後悔するんですよ後で。
ああ、
はい、言えばよかった。僕が言いたかったのはこれじゃない
と思って、はいはいはい、
分かるな。
後でそれを実はこういうこと言いたかったっていうのを書くことも結構多い。
あ、なるほど、
わかります、ね、
こうなんか話してる時にそうきっかけいっぱい生まれるんですよね、
うん、
話すといろいろ思考のきっかけが生まれて、 それを後で文章で遂行すると自分の考えにこう根付くみたいな感じですね。
話してる、確かに居酒屋とかで結構いい話出るんですけど、
うんうん、
後でまとめられないですよね、なかなか。
そうなんですよね、うん、そこは話の間では種とかきっかけみたいな感じですよね、うん、ちなみに結構ブログ書いてその3時間とかかけて書くわけじゃないですか、
はい、
その一番のなんかモチベーションみたいなのはどこにあるんですか。
モチベーションは難しいですね。一番最初はもう前職の採用のためにちょっとなんかこう露出を増やそうみたいな話
なん
です
けど、うん、なるほど。
全然エンジニアの採用来ないから、
うんうん、
かといってベンチャーだったんで、
はい、
まあ、正社員5人しかいなかったし、で、あの会社自体の魅力で来てくれてはいたんですけど、
うん、
お給料もそんな出せないし、
はいはい、
で中の人の魅力もそんなにないし、魅力高めていくぞみたいな話を社長として、
はいはい、
でそこから登壇回数増やすのと、じゃあブログやりますって言ったのが最初
ですね。
それで最初はだからもう毎日ブログ書くぞっていう、とりあえず1ヶ月書くぞって決めて毎日書いてたんですよ、うん、
はいはい、
だからモチベーションっていうのはもう最初は決めたからやるだけっていう感じ。
それは自分で決めたんですか、それとも
なんか社長との面談で、当時 の, その前職の社長との面談で、はい、そのいや次ブログ書きますって定量的な目標目とか出すじゃないですか。
あ、はい、
そのでは毎日書きますとか言ってそれが4月の20何日とかから始めて、
うん、
もっと前かな、4月の18とかから始めて10日ぐらいは、まあ、ほぼ一人でこう粛々と書いてたんですけど、
はいはい、
4月の28ぐらいからなんか毎日ハテブで入り出して、
はい、おー、すごい。
そうですね、あのゴールデンウィークはすごかったですね。最近のモチベーションはやっぱり考えまとめるぐらいですね。その、
うん、
会社で大体仕事していくときに困るんですよ、うん、特にコミュニケーション面で、
はいはい、
コミュニケーションの話ってこう口に出すとちょっと攻撃的になっちゃったりして、
うん、
なかなか伝わらなかったりするんで、うん、一回落ち着いてブログ書いて、
うん、
で広まったらその人も直接見てくれるはずなので、
はいはいはい、
書くっていう。
なるほど。
自分もなんか腹立ったとしても何に腹立ってるか分かんなくて、
うん、
でそれを整理したりとかですね。
実は誰かに向けたメッセージだったりするわけですか。
もう結構それが多いですね。前職は特にインターン生があんまりいいクオリティの行動を上げてこなかったとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれでもいい行動書けって言うだけじゃやっぱりそれはうまくいかないわけで、
うんうん、
かといって成長しないのもあれだし、じゃあどうすればいいんだみたいな話とかも書いたりしますね、
はい、
こう辛いことを書く。
それで本人に伝えたりするんですか。
あ、そうですね、その時は伝えてましたね、
うん、
日本語ができるそのスペイン人だったんですけど、 今サイバーにいますね。
あ、マジですか。あ、この間言ってたか。
そうですね、
あの
バグをドラゴンと呼ぶっていうのを、
はいはいはい、
そいつとこう意気投合して。
あ、そうだったんですね、
はい、彼がすごい優秀なんですけど、うん、こういうとこ気をつけてほしいなっていうのを書いて伝えたりとかしてましたね、
はい、うん、僕も結構そのスライドを 何個かこう上げて、はい、ハテブとかついたんですけど、もう本当全く一緒で、なんかね、直接言う難しさってすごくあるんで、
うん、
まあ、それよりはちゃんと整理をして、なんかオープンな場で、ある意味ちょっと一般論化して、話して見てもらうと、すごくフラットに、
はい。フラットに。
そうそうそう。
言えますかね。まあ他の人の意見も来ますし。
そうなんですよね。
ちょっと怖いですけどね。他の人の意見は。
うん、ああ、確かに炎上とか。
炎上はそうですね。炎上しないためにいろいろ工夫して書いて。
あ、まあそうなんですね。
そうですね、僕は。うん。炎上はしたくないんで。
はいはい。どんなこと気をつけるんですか？
そうですね。変な例え話入れないとか。
ああ、なるほど。
大体炎上って、本来伝えたいところじゃないところで余計なこと書いて、
はいはい、
でそこに突っかかられて、うん、みたいなパターンがあるんですけど、それは極力なくすとか、はい、あとは過激なことあんまり言わないとか、
はい、
まあ、過激なこと言うとしてもこれ主張することってある程度こう答えがないというか、
うん、
考え方が偏るので、
うん、
偏った考え方はしつつも、うん、一応他の考えは理解した上でこう言ってるんだよっていう、うん、
はい、
書き方を、はい、したりとかはしますね。
それで一本ブログ書いてましたよね。
あ、書きましたね。炎上しないために気をつけてることブログ。
素晴らしい
な。それも大体なんか、すごい炎上してるようなブログ記事があって、
うん、
で炎上してることに対して、あいつは本当良くないみたいなブログ書いてる人がいて、
はいはい。
めちゃくちゃ不毛だな
って。確かに。
こんな攻撃にしなくても、
うん、
うん、まあ確かに書き方良くなかったけど、
はい、
まあ、攻撃ばっかりしてても嫌じゃないですか。
そうですね。相当嫌ですね。
思って、根本的にその気をつけたこととかをシェアするべきだと思って書いたのもそうですね。
素晴らしいな。そう。やっぱどんな記事、小山さんの記事読んでても、本当に感じるのが、大人だなって本当に思う。
確か
に。もう滲み出る大人だな。
確か
に。ね。
そうですよね。
そう。だからまさしくさっき言ったことだと思うんですけど、なんかこう配慮が見て取れるとか、
うん、
そのね、動機はその炎上を避けたいとかなのかもしれないですけど、はい、まあ、読む側がね、やっぱり、ああいう、まあ普通の人はそうだと思うんですけど、ああいう風に言われたら素直に受け取れるっていうのがすごくあると思うんですよ。やっぱね、釣り系のやつって、一時期バーッとこうなんかなるかもしれないですけど、うん、なんかね、その表面上しか捉えられなくなったりとか、
うん、そうですね、結構根がビビリなので、自分のことに気を使って、
はいはい、
しまうわけですよね。大人というよりはちょっと気を使いすぎなのかもしれないです。
すげえ、僕もすげえもうエクスキューズいっぱい書いちゃうんですよね。ちょっと、ちょっと過激なこと言おうとすると、これは。
そうですね。あんまり書きすぎると読みにくいし。
そうそうそう、そう、う
ん。僕は逆に過激なこと言っちゃう方なんで。
ああ。
過激なこと言いたくなります。
そうですね。
正確感を考えずにこう。
そうですね。
そうですね。だからだんだん書きにくくなってきちゃったんですよね。人が、アンドオクシャスっていうんですかね。ハテブ、ハテナブログだと。
はい、
とか、あとハテブも載るようになって読んでくれる人が増えたので、
うん、
逆にこう好き勝手書けなくなってきたので、もう一個こう雑な方のブログを作って、
ああ、そうですね、
そうですね、
うん、
そっちはもう10分以内にガッと書いて、
はいはいはい、
公開しちゃって、はい、雑って名前のブログにしたんで、
ああなるほど、
なんか言われても、いや雑だからって雑なものに突っ込まれてもみたいな気持ちで
なるほど、
いやちょっと切り替えて、
なるほど、
うん、
そこにエクスキューズを置いたん
ですね。名前で牽制してるんで。
なるほど。
もともとでも、真面目な方のブログも牽制してたはずだったんですよね。ワークワークインプロゲス
で、はい、う
ん。
そうですよね。
うん。まだ考え中だよっていう意味で作ってたブログだったんですけど、うん、なんかそうもいかなくなってきたんで。
確かに影響力がね、ありますからね。結構その、いい文章を書くと思うんですけど、なんか、やっぱ、さっきの、幼少の頃の話はあるとはいえ、なんか学んだりしたんですか？
いえ、学んではないですね。だから何回かこう書籍とか、あとなんかブログのお金もらって書くやつとかやらせてもらうと、
はい、
めっちゃ構成つきます。
ああ、そうなんだ。
めっちゃ構成つきます、ね、本当。
へえー、あれあのレベルでもつくんですね。
つきますね。まあのの例えば、農家重複してるみたいな。
はいはいはい。
あと、 うん、構成的に この読者層だったら これぐらいちゃんと説明した方がいいとか、
あー、なるほどなるほど、
言われて勉強になるなと思いながら、うん、一番最初にこの人の文章いいなと思ってよく読んでたのはケンスーさんのブログです。
あー、なるほどね。
あのケンスーさんのブログはよく練られてる気がするし、
うん、
人を傷つけないし、
はいはい、
あ、言い方とか、うん、結構意識とかは昔してましたね。
ああ、素晴らしいですね。
あれですか、普段の開発の中でもそれが出てるんですか。
ああ、言葉尻とか。
あ、そうですそうです。
言葉尻、まあそうですね、なるべくちょっと気使ってるわけじゃないですけど、まあ、自分が結構ちょっとしたことで傷つくので、
はい、
その相手に対して傷つかないようにみたいな意識はしすぎる感じですね、どちらかというと。
なるほど、
うん、ただ今英語なので、
あ、
ちょっと英語だともう最近はありきって、
はい、確かに
俺はこう思うって
言って
、はいはい、やっちゃったり
して、はい、確かに細かなニュアンスが
表現
しづらいです
ね。うん、ネタもなんか入れられないんですよね。あの、言葉、なんていうんですかね。
はいはい、
アニメの名言とか、言いたいんです
よ。何でしたっけ ?GitHub の。
え、
ああ
。何でしたっけ、俺の
左目がそう言ってるって。
語尾につければ、
語尾につければいろんなことが丸く聞こえる。
そうっすよね。
ハックが。
あれですよね、そういう、なんか、アイディアすげえなって思うんですよ。
うん、
なんか、最近も、これもともと、あれですよね、僕らが話してなかったんですけど、このポッドキャスト一緒にやるっていうことになったのが、
はい、
あのプロダクトマネージャーカンファレンス、
はい、
で、うん、出会って話して出てくださいって言われたんですけど、ね、あそこでね、アンカンで発表されてた内容も。
ドロイド会議の、
うん、
公式アプリ作った時の。
そうです。そうですね。
あれも、そうですね。あれでも、もともとの、コントリビュートしてもらう人が、なるべく、こう、敷居が下がるために、本当に、ウェルカムコントリビュートラベルっていう、その、ようこそ感を出す、
はいはい、
ラベルを作るっていうやつなんですけど、
そうですよね。
あれ自体は、僕が今、僕の席の今、隣にいるホットケミさんって人が作ってくれて、
うん、あ、そうなんですね。
なんかそのウェルカムコントリビュートラベルっていうのがあるといいとか言って勝手に作ってくれて、うん、それがすごいワークしたんですよね。
それは社内でってことですか、じゃなくてその、
その時は別会社だったんで、今も隣にいるっていう、うん、
あ、なるほど、なるほど。
そのドロイド会議のアプリ一緒に作ったことがきっかけで誘われて今のクイッパーに入ったみたいな。
あ、そうだ
そうです。
そういう繋がりだった。
そう、一本釣りされた感じ。
なるほど。
そう、
ウェルカムね、ラベルとか、思いつく気がしない。
そうですね。
すごいいいですよね。
うん。すごいと思う。
なんかそういう、なんていうんですかね、誰かがやりやすくなるようにとか、そういう工夫が、やっぱり開発だと大事だったりするじゃないですか。
そうですね。
チームで働く上で。
うん、
そういう工夫がやっぱり、うん、すごい勉強になる。
そうですね。なんかちゃんと、遊び要素も含めた、うん、その仕組みとかね、仕掛けでちゃんと解決してるっていうのはすごいですよね。うん、頑張ろうみたいなんじゃない
ですか。そうそうそう。
コミットできそうなやつ見つけたら頑張ろうとかじゃなくてね、ちゃんとそういうの。
最近もいくつかやってはいるんですけど、その工夫というか、うん、まあ、ここうまくいかないねみたいなのをケプトとかで出してやるんですけど、
はい、
まだこう、うまくいってるかどうか自信ないんで書けないんですよ。
ああ、やってる
もの
がや
られるものの、
はいはい、
これ本当に他の人は納得してやってるのか、本当にうまくこう、
はい、
やりやすくできてるのかなとか思っちゃって、
はいはい、
それをなんか若者が俺、なんかブログでどうやみたいな感じで書くのも、
はいはいはい、
ちょっと見た人の気分が悪くなりそうだし、
なるほど。
うん、もうちょっと書けるかもしれないです。
それは結構あれですよ、コニファーさんから出したアイディアで。
もういろいろですね。ケプトを始めたので、もともとなかったんですけど、入ったタイミングぐらいで始まって、
うん、
そこで、そうですね、例えば何があったかな。まあ、テストの後、ちょっとケーキ欲しいとか。
はいはい、はい。
そのテスト、リリース前のテストでケーキがあるといいんじゃないかみたいな話とか、
はい、
ケプトも結構エネルギー消耗するので、
うん、
ケプトの後で、まあ、ケーキかなんか欲しいなとか、トライを書いたりとかして、
はい、
やってみたり。
そう、トライがね、出せる人って、
そうですね、
結構意外に限られてるんですよね。うん、大体、まあ、トゥードゥ的なね、トライは出せますけど、
そうですね、
ちょっとそのアイディアチックなものって、
うん、
そういう人がね、チームにいるとすげえ、あの、ケプトとかが盛り上がる。
そうですね。
盛り上がるのいいですね。
うん、
確かに、ケプトの盛り上げ方ってすごい難しい、
ね。難しいですね。ケプトしてるんですか？
しますね。
週一でやってますね。
どんな感じです？え、前のトライを確認して、うん、で、その後、プログレムからトライを出すみたいな。
あ、そうですね。基本はそれで、で、トライはもう最初から出すっていうのを結構やってます。
プログレム書く時点でトライ出しとくってい
う。あ、何も紐づかないトライみたいなのを出そうっていう分からあって、なんか、だから突拍子もない、もうなんかよくわかんないけど、これやりたいみたいなのをこうトライに出してもらうっていうのもやってるんですよ。
はいはいはい、
何プログレムに紐づかないトライ。
あ、
こういうの導入してみたいとか、いきなり。
それもいいですね、確かに。
うん、これは結構おすすめですね。
はいはい、
なんか社内で別の人がアイデア出してくれて、そういうふうにやった方がいいんじゃないかってなったんですけど。
ちょっと、ケプトの話で聞きたくなって。
ああ、はい、全然。
何で集めてます？ケプトの、その次ケプトやるまでのそのケプトノートみたいなってあります。
ああ。
僕らはスラックでルームがありますね。
あ、そこにどんどん書いてって、はい、後でサマリー取って。
そうですね。
自分はGitHubの一周ですね、
うん、
でそこにコメントしていって最後まとめてみるみたいな感じで、
はい、
確かにスラックでもいいかもしれないですね、気軽だから。
うん、そうですね、いつかボットに集計させたいんですよ。あ、ちょっと手が空いてなくてできてないんですけど。
はいはいはい、メトリックス的な、
はい、でそのケフトの前の時間にポンとこう、
うんうん、
出されたやつはなんかキープはこれで、プロブレムはこれだよみたいなのをボットにやらせたい。
ああ、
うんうん、それは確かに
ですね。っていう思いだけで立てましたね。
っていう、ね、っていうトライを書いたりとか。
そうです。
そうですね。他も完全に普通にその場で書くってなってるんですけど、やっぱ忘れるんですよね。
そうなんですよ。
忘れるもん。
書かない人っていません？その、
はい、
やっぱり遠慮しちゃうというか、
はいはい、
ちょっとこう言うの怖いなみたいな人って。うん、いませんか？
やっぱありますね。やっぱ出てくる数の差はありますね。
あります
。あとは、僕は今ちょうど立ち上がって半年ちょっと経って毎週やってきてたんで、はい、結構悪い方向が煮詰まり感が出てるので、どうしようかって話を今上がってますね。意外に、まあ、逆に言うとなんか、そのプロセスの中で全部いろいろプログラムを解決できていってるから、わざわざケプトので出すものがあんまないっていう感じになっちゃうので、結構、惰性でやっちゃってるんですよね。
ああ、うちはケプト自体結構ボンボンいいのが出るんですよ。プログラム、
すごい、
まあ。プログラムだらけみたいなところはあるかもしれないんですけど、
はい、
ただその海外のメンバーがいるんですよね。
うんうん、
マリナのメンバーが、そのマリナのメンバーがなんかちょっと遠慮してるような感じで、そのどうすればいいかなってちょっと悩みがあって、その。まあ、いわば、よく、最近よくある心理的安全みたいな話で、
うんうんうん、
でも、たまに最近書いてくれるようになって、
はい、
もう最高かよ、つって。王様って、クール。
確かに僕も気をつけてるのは、やっぱそういう数少ない人が出したやつは過剰に拾うっていうのはやってますね。
そうですね。
いいか悪いかわかんないですけど。
そうですね。でも、うん、過剰に拾うの、日本語だとまあ過剰のこの、デパートリーがあるんですけど、英語だともう、はい、デパートリーが少ないんで、
はい、
もう、オーサムとクールと、なんか、なんだろうな、あと、最高かよみたいな、クレオピーデータとかを、めっちゃ言いまくる。
なるほど。
ボットみたいにな
って。そうなんですよね。確かに。
僕が一番ふざけてるからな、ケプトの時は。
そうですね。
そういう人いるのいいですね。
雑なものを出してもいいっていう状態ですよね。
そうですね。
それは大事ですね。
プログラムで僕最近忘年会って書きました
。あ、そうですね。確かに真面目すぎない方がいいかもしれないですね。
そうですね。 ただ一つあるのは、やっぱ二つあって、その遠慮して雑なことをすも書けないっていう遠慮の場合と、単純にやっぱ P が見つけられてないっていうケースもやっぱあって、
そうですね、
その僕のチームはその雑な方はみんな雑なんで、なんか前の P だと書きに当たったとかそんなのが出てきたりする感じなんですけど、やっぱ本当に出さない人っていうのはそんなに P と捉えられてないっていうのがあったりして、
なるほど、
それはやっぱあれなんですよね、その特に顕著なのが途中から入ってきた人なんですよ、
うんうん、
僕は半年前にプロダクト立ち上げて初期メンバーと途中メンバーが混ざってるんですけど、初期メンバー
は
いろんな情報にあふれているので、
はいはい、
何が問題かを捉えやすいんですけど、そうじゃない人は そもそも捉えられないし、うんうん、もし感じていたとしても、みんなが上げないってことは、
まあ、そういうもんなんだろうって
言
って、
そうですね、はい、とかになっちゃうのが結構課題ですね、うん、それをどうやって、うんうん、適切に出してもらうか。
そうですね、うん、僕はわざとあれですけどね、自分がわからないっていう P を出したりしますね。
ああ、それいいですね、
うん、いいですね、
なるほど、わからないって言っていいということを当たり前にするっていう、
そうです
ね、それはいいですね。
でもたまにちょっとコミュニケーションの話でこんなに悩んでてへこむときないですか？ありますけど、だからそのコミュニケーションできてる前提で、
はい、
いろんな改善とかそのいいプロダクトを作るっていうのが、まあ、はい、あるわけで、もちろんそのコミュニケーションを良くするその結果とかで、
はい、
人の気持ちとか、
うん、
その言いやすい空気を作るとかっていうのを考えてやるのは大事なんですけど、
はい、
そこに能力、どういう、うん、能力って言うと失礼、
エネルギーを
こうエネルギーを使って、うん、本来のところにあんまり注げてないけど、うん、気持ちになったりします。
あ、
しますね、
しますね。でもなんかやっぱ最強思うのってやっぱ人間マジ進歩してねえなってなんか最近その古典とかをよく読むことがあるんですね、うん、いろいろな恋分野とかでもやっぱ全く変わってないんですよ、うん、もう何十年前から言われてるようなことが今でもみんな課題だと思っててっていうのがあって、なんでなんかそこにエネルギーを割くことはもうある意味避けられないのかなっていうのはあって、
そうですね、うん、
やっぱ最近思うのはなんかそこにエネルギーをかけるよりも他にその例えば実装にかけてもらった方がすげえパフォーマンス出るっていう人が、
はいはい、
そういうとこをやらないといけない状況っていうのがすごく嫌なので、
それは確かに。
なんかそういうとこにすごいもったいなさを感じます。
確かに
そうですね、うん、逆に言うと僕はなんか実装なんてしたって僕自身なんですけど、そんな大した一人分ぐらいの成果しか出せないんで、うん、逆にそういうところからみんながエネルギー使わなくていい環境を整えることをやった方がパフォーマンス出るから、
いいですね、
そっちに行くっていう。
本当 PM って感じですね。
そうですね。障壁を取り除くというか、
うん、
そういうのは感じますね。だから、いつまで経っても絶対なくすっていうのはもう不可能っていうのは受け入れてる感じがありますね。
なるほど。メンバーとしてそういうことを考え出すと、なんか結局自分がどこにバリューを出すかみたいなことで悩むんですよね、
うん、
まあ、なんか悩みそうだみたいになってますけど、マネジメントしているわけでもなく、
うん、
そのなんでしょう、ね、コミュニケーションを改善するみたいなところにコミットしているわけでもなく、
うんうん、
開発をやるのかというと開発はもっとすごい人がいっぱい社内にいますから、
はいはい、
どこで成果出せばいいんや
ろなっていう気持ちに、まあ、コリ
フォアさん自身
ですか？書いてましたよね、何者にも。
あ、何者にも
なれない。
まあ、あれは、大きなキャリアプランみたいなところを悩んだ時の話ですけど、
はい、うん、
今は本当、エンジニア、アンドロイドだけでも7人いますし、
はい、
なんか自分がアンドロイドでめっちゃやらなくてもどんどん進んでいくし、
はいはい、
これはどこで成果を出せばいいのかっていう、
はい、まあ、
デザイン面でちょっと、うん、人よりやってるけど、
うん、
みたいな悩みがありますね、
うんうん、これでもその悩みない人いるんですかね。
あ、そうですね、
僕もその悩みばっかりです
。PM とかで気になってるのはその PM がそのいろんな人が働きやすいようにしつつも、
うん、
じゃあ自分がどこでこうプロダクトマネージャーとして成果出したってすごい分かりづらいんじゃないかなって
感
じ
て、はいはいはい、
でどんな風にその成果を上がってるんですか、うん、PM、そのサイバーエージェントでやってるにしては、
はいはい、 実はその僕らがいる組織でそのプロダクトマネージャーっていうものはまだ確立されてないんですよ。名前としてもなくて、でその僕がこの今回プロダクトマネージャーカンファレンスをやる上で、作らせてもらったんですよ。募集だけ。
ああ、そう。
勝手に出したんですけど。ちょっと役員の人に掛け合って、勝手に出して、人事に言わずにあんまり出しちゃって。なんで、その確立された評価基準とかっていうのは、今のところないんですね、やっぱり。で、中で結構事実上こういうふうに分かれてるなっていうのが、現状は、事業責任者っていうものと、開発責任者っていうもの。で、
うん、
事業責任者は数字にコミットをして、はい、プラスプロダクトデザインにもコミットをする。で、開発責任者は、プロダクトの、デザインにも関与するし、
うん、
開発チームのマネジメントとか、まあ、自身も実装するとかリーダーアーキテクトとかみたいな状態ですという感じで分かれているので、なんか、まあ、ある意味それぞれ評価基準設けやすいですね、
うん、
で本来僕とか思うのはそこをもうちょっと3つに分けたいってやっぱり思っていて、その数字を追う事業責任的なものと、そのプロダクトデザインの責任を追う本当のプロダクトマネージャーみたいなものと、
はい、
であとはエンジニアリングマネジメントっていうのはやっぱ別だな、うん、まあ兼務してもいいっちゃいいと思うんですけど、
うん、
とは思っていて、でやっぱプロダクトマネージャーの、評価っていうのはまあおそらくやっぱ事業の成功でしかやっぱ語れないかなとは思いますね。うん、
数字とか。
そうです、そうです。はい、うん。で、その KPI が売り上げじゃない可能性はありますね。
うん、
例えば導入者数とか、例えば売り上げにしちゃうとやっぱり値引きしたとかそういうのにもなっちゃうんで、
うん、
そうではない少し一つ落とした KPI で評価されるんだろうなと思いますね。その顧客満足度とか。
結構その成果が出るのって、割とロングスパン。
そうですね。
それまでの間は、要は、歯を食いしばって耐えるという感じですかね。
そうだと思いますね。
なるほど。
で、結構、でも考えないといけないなってすごい思うのが、短期的に成果出る機能と、長期的に成果出る機能、両方考えないといけないなってすごく思いますね。
うん
うん、だから、ある意味すぐに1ヶ月後にでも売れて、導入が決まるような機能っていうのは、考えないといけない気がしますね。プロダクトマネージャーもちゃんと事業責任者、数字を追ってる人と話し合う。でそこを両方ともそのいわゆるそのマーケットインとプロダクトアウトっていうのを同時に最初とかちゃんと進めていかないといけない気はしてますね。だから我慢する期間は意外に今とかあんまないっていう感じですね。
いや勉強になりますね。
いやいや作中ですけどね。
なるほど。もともとプロダクトマネージャーっていう仕事、
はい、
まあ役職に、はい、ちょっと興味があって PM コンフに行ったんですよね。
はい、はい。
で、今クイッパーだと、プロダクトマネージャーっていう役割自体はあるんですけど、
あ、そうですね。
もう何やってるかちょっとよくわかんないし、じゃあ本来何をやる人なのかみたいな、
はいはい、
勉強したくて行ったんですが、結局なんか中の人の発表も、いまだに何やってるかわかんないみたいなのが多くて、
う
ん、
そうですね。
そうなんだ。
そうですね。結構、
何でもやというか、
はいはい、
そういう人が多いですね。まあ勉強になりましたね。
うん、そうですよね。なんか僕が実行委員だったので、その最初の成り立ちとかも話、はい、聞いてたんですけど、やっぱそこの定義がないよねっていうのが一番、
うん、
まあ、課題じゃないですけど事実としてあるから、まあ、ちゃんと言葉としても確立していって、
うん、
定義を深めていこうみたいなのが発端だったんですよね。
なるほど。プロ
まで。で、そこで最初無理にそのみんなを定義しようとかではなくて、今ある現状としてみんなそれぞれが思うプロダクトマネジメントを語ってもらおうっていう感じだったんで、うん、まああれでしたよね。
カオスな。
カオスな。それが本当に現状なんだろうなっていうのを目の当たりにした感じですよね。
うんうん、まあ確かにその現状はよくわかりました。
そうですよね。ただやっぱちゃんとなんか、僕も正直その海外でどうかっていうところまでそんなに知ってるわけではないんですけど、やっぱなんか明確な線引きは一旦したいなってすごく思いますけどね。
そうですね。
なんかプロダクトマネージャー、さっきおっしゃった通り、その本来は何すべき で、うちの会社のプロダクトマネージャーはここをやりますみたいな、
うん、
やっぱなんか相対距離を測れないと、
そうですね。
なんか穴もできるし、
結構その仕事をチームでやってると、
うん、
これがこの人がやってやるべきでしょみたいな、
はいはいはい、
この認識の違いが ストレスになったりする
んですよ、ね。いや、本当そうですよね。
特に分かりやすいのはデザイナーさんと、
うん、
エンジニア。
ノートエンジニアとか。
エンジニア、デザイナー、例えば、新しい画面を作るときに、
うん、
メッセージの一覧画面を作りますとしたときに、うんうん、メッセージのその一覧の中にどういう要素を入れるかは、
はいはい、
デザイナーさんに情報整理して決めてもらいたいと思ってるエンジニアもいれば、逆に言うと、デザイナーさんの中には、
うん、
そこはそのビジネス要件だから、うんうん、ビジネス要件でまず欲しい情報、載せたい情報っていうのを整理してくれないとデザインできないっていう人がいるわけです。
うんうんうん、
お互いにこう、
はいはい、
仕事の分野をお見合いしてるというか、
うん、
でそこでお互いイライラしちゃう。でそれが結構プロダクトマネージャーにも当てはまる気がしていて、うん
はいはい、
それをプロダクトマネージャーがちゃんと知ってないとみたいなチームメンバーの、
はい、
気持ちが出てくるんじゃないかなって気がするんですよね、はい、その役割がある程度こう明確じゃないと。
そうですよね。
だからちょっと明確にしたいなと思いつつ、
うん、
まだよくわからない
確かに
僕もあれなんですよ、その似たような話なんですけど、そのチームを立ち上げた時に一番最初にやったのが、僕はどこまで何をやる人 で、あなたはどこまで何をやる人かっていうのを 全員分マトリックスを作ったんですよ、
うん、
でその中で20丸で、その人の趣味ミッションが20丸 で普通にやるべきことが丸 で、
うん、
で、まあ、積極的にオーバーラップしてやってほしいっていうのが三角みたいな感じで、全部一回バッと出して、
うん、あ それは
それを共有しましたね。だから
あんまり硬くなるのも嫌だけど、ちょっとある程度はこう共有しとかないと。
そうなんですよ。で僕は結構ずっとそれで言ってるのが、それを守るのは当たり前で、そこからあの他の領域のところに踏み出して始めて僕は評価をしますっていう話をしていて、でそこは切じゃないとね、ただのお役所仕事みたいになっちゃうんだ。やっぱそこの僕もずっとそのボールが誰が拾うのっていうので、
うん、
あの苦労してきた人間だったので、
あ
の1年前のスライダーのいい人のスライダーで書いたんですけど、
はい、
もうそれで疲弊しちゃってもうやめんじゃねえかぐらいになったんで、疲弊
しますよね。
そうですよね、うん、そういうのはなくしていかないとなって思いますね。
そうですね、うんうん、プロダクト作るっていうと PM もデザイナーもエンジニアも本来目的は一緒なわけですよね。
そうなんですね。
でもプロダクトチーム作るチームと営業さんとかだとたまに少しずれたりしますけど、
うんうん、
本来デザイナーさんとかエンジニアとかは一緒なはずで、そこで悩むのもちょっと嫌だなと、
うん、
本来
そうですね、同じところ
にそこを整理したい、整理したら多分またブログに書く感じです。
ああ、なるほど、
うん、
確かに楽しみ、
うん、
そうですね、
そうですね、それがね、自律的にできるとベストなんでしょうけど、できてます？
ああ、どういうことですか？
その例えば、ボールが落ちるみたいな状態になった時に、はい、それがなんか、いわゆるマネジメントレイヤーな人が、あの、なんとか対処するのか、それとも自然と
現場で。それはですね、この前、あの、同じ会社の、
うん、
あの、刺身さんっていう、昔からクイッパーにいる方がいいブログ書いたんですけど、
はい、
そのルーズボールを拾うという、はい、例えば自分に言ってるかわからないようなスラックの問いかけも、
うん、
全部自分が拾うっていう意識で
や
るっていう、
はい、
それはすごいな、まあ、そのエンジニアの鏡だなと思ったんですけど、
あ、なるほど。
だからそこでやっぱり問題になるのは、特に僕とかそうですけど、まだその入社して日が浅いような人って、
はい、
自分の仕事をやりつつそれもやりだすとパンクするわけですよ。
そうですよね。
そのどこまで自分が、うん、自分の本来出すべき価値っていうのは自分がもらって自分がやってる仕事で成果を出すべきで、それプラスアルファでやらなきゃいけない、うん、そうするとちょっとキャパオーバーになりがちで、
うんうん、
でもそういう人がいる中で自分がサボりたくはないし、
はい、
ちょっと難しいですね。ただなんかあの自律的に全員見るようにはしてますね、
うん
うん、あとは私側の意識も結構ちゃんとしていて、
はいはい、
いつまでに欲しい、誰に動いて欲しいみたいなのは割とちゃんと伝えられてる気がします、
ね、あ、なるほど。
大人の人が多いので、
そうですね、
会社シニアというか、
はいはい、ちゃんと明確に
明確に出す、
まあ、やっぱ大事ですよね。
できれば一番いいですよ
ね。確かにそういうのもシニアだからできるんですかね。なんかある意味 これって誰にお願いしたらいいのかとか、遠慮しちゃうとかもあるじゃないですか。そういうのが結構僕はボール落ちがちかなと思っていて、
そうですね、
でもしくは偏っちゃうとか、
はい、
誰かにばっかりこれお願いしちゃうみたいなのかが、そういうのはあんまないですか。
あると思いますね。特にいわゆるいい人に対して、
うん、
質問が行きがちになったりしますね。
そうですよね。
丁寧な人という
か、
うん、それがなんかその人にとって納得感とかね、評価にちゃんとつながってる感があれば、それでも組織がうまく回るための円滑剤の人
で
いいかもしれない
ですね。もう新卒と思えないような新卒が僕の隣の隣にいるんですけど、
うん、
そいつがものすごい勢いで問い合わせとかバグとか潰してくれてるんですよ。めっちゃ当事者意識あんのすげえな。
すごい
でも、まあ、確かに本心でそれを納得しているかっていうとちょっと自信ないし、
うん、
もしかしてすごい不満に思ってるんじゃないかとか不安になったりとかして、うん、それもやっぱりヘプトで上げて、こいつがめっちゃ拾ってる、
はいはいはい、
これは素晴らしいんだけど、
うん、
あいつはこういうタスク持ってて、本来このタスクで成果出すべきだから、
うん、
ちょっとこの状況は良くないみたいなのを書いて、
あいいですね、
感じですね。
いいですね。
いやでもそれを言ってくれる人いるいないで全然違うんですよ。
全く同じこと言おうとした
でも気にしません、やっぱなんか申し訳ないなって、俺、ね、こんなにやってなくていいのかなって。
自覚者です。
マジっすか。
というかちゃんとチームのことを真っ当に考えてる
んですよ。
僕らは
それですね。
本当に今は全然大丈夫なんですけど、かつてやっぱそういう時期があって、僕たちがひたすらボールを拾い続けて、
でもたまにちょっとそういう自分好きみたいな時
が、そうなんですよ。考えて、そう、働いてる気になるんですよ。
そうなんですよ。
その別に成果も出してないのに、ただでもちゃんとサボらずに時間は座って何かに打ち込んでいるので、働いてる気がしてるんですけど、
はい、
でもちゃん体力的に見るとそれって別にそんな成果出ることじゃなくて、
うん、
やんなくてもいいことだったりとか、
うん、
適切なところでやってもらうべきだったみたいなのがすごく多くて、
最近本当思いますね。
あ、最近、
いや本当にこの間ちょっと前なんですけど、
うん、
今僕最近チームが変わっていて、
はい、
でそのチームにジョインされる直前ぐらいに、
うん、
タスクを洗い出そうみたいな、何が残ってるか、何をやんなきゃいけないのか洗い出そうって言って、
うん、
自分の過去の消化したチケットとかを見てたんですよ、
うん、
何もやってないんですよ、
うん、数はあるけど、
ね、数はあるけど何にもやってないんですよ。
それ分かりますね。後で見返してみて、うん、俺何もやってねえなって
、
そうです
よね、思うのやります
ね、絶望感。、
うん、
そういう時にでも彼はこういうことをやってくれてるんだっていう人が一人でもね、
うん、
いてくれると
本当に大事。
それだけで心は折れなく
て。そうですよね。最悪の事態はまあ避けられるっていうね。
うん、
最低の。
心折れないかもしれない。周りから見るとそうでもなかったりしますからね。
そうなんですよね。
うん、確かに、周りから言われたいです
ね。そうですね。なかなか自分から言いづらい。
うん、
とか分かってないって、
うん。
この話は絶対どこでも起きるんですね。
そうですね。
そうですね。チームで働いてる以上。多分、
うん、そうですよね。
深い話になってしまう。
真面目な話になってしまう。
そうですね。実際のプロセス、開発、どう開発してるみたいな。
ああ、普通に話せる範囲で。
このポッドキャストはそういうのが主題。
そうなんですよ、一応。一応そんな話あんましない気がしますけど。
開発プロセス、今はそうですね。プロジェクト、会社自体がプロジェクト制っていうのを採用してて、
うんうん、
こういうことをやるべきだっていうのを、2週間に1遍かな、この起案するタイミングがあるんですよ。で、それはその PM から降ってきたものもありますし、
うんうん、
例えばエンジニアからのエスカレーションで、
はいはい、
このライブラリーはもうレガシーだから、
うん、
こっちにするべきだって言って、
はいはい、
で、1ヶ月くれっていう時もある。それでプロジェクトが立ち上がって、
うん、
プロジェクトで必要なメンバー集めて、
うん、
チームになってやるという感じですね。その前初めてプロジェクト立てたのが1ヶ月ぐらいで終わったところですね。
それはその2週間っていうのはもう決まっていて、
あ、2週間以上はプロジェクトにしようっていうなんとなくのルールがあって、
あ、はいはい、
でプロジェクトそうですね作って、でゴールとか結構あのフォーマットがあって、
うん、
あのどうなったら達成なんだとか、
うんうん、
あと振り返るタイミングとかっていうのをそこに書いて、
うん
うん、やる感じですね。
なんかこの人の組み替えがうまくいくのかなとはちょっと思ったんですけど、例えば1ヶ月の走ってる全員がそこに行くわけじゃないですよね。
ではないですね。僕の時は iOS の人1人、Android を僕で、うん、あともう1人その数字見る人も3人でやってましたね、
はいはい、
だから必要な人をそこで集めてやる感じだと思います、う
ん、なんかやりたいけど iOS エンジニアが例えば足りないとか、逆に今 iOS エンジニアめっちゃ浮いてるみたいなのあったりするんですか？
ありますね。
期間で、
でもどうなんでしょうね。それはプロジェクトを起案するタイミングでこの人欲しいって決めてるんで、
はい、
と工数とか鑑みたらちょっとまだできないっていう脳が出るかもしれないです、ね、
うんうんうん、
ただ今までそのプロジェクト起案されたものの脳出たことがないらしいんで、
はい、
割と人はなんとかなるっぽい。
あ、そうなんですね。
なんとかなってるというか、
ちょっと兼務したりとしたりしてるんですかね、2つのプロジェクト。
あんまりプロジェクト兼務するとやりづらいと思うんで、
そうですね、
多くても3つぐらいだな、
ね、でも多いですね。
多くてもそんな人いないと思いますね。
はいはい、プロジェクト成果、
水面下でなんか調整とかあるんですかね。
あ、
お前いつもなんだよこれみたいな。
え、ないですね。ただ、
そうなんですね。
結構オープンで、そのプロジェクトにしてる理由も海外拠点が結構多いので、そのメキシコとか、
うんうん、
あとインドネシア、フィリピン、日本、ロンドンもありますし、でそこでもうどこで何やってるか把握しきれないっていうのがもともと問題としてあって、
うん、
で少なくともプロジェクトにすれば今何のプロジェクトが走ってるか分かるから、それでやってるっていうのが大きな一つなんです
けど。あ、なるほどね。そのもう起案のは自由に、
あ、自由です、もう何やってもいいです、ね、
へ、
うん、結構最初あの英語で説明しなきゃいけないんで、
はい、
あの緊張しました。みんなの前でこういうことをやりますって言って、
エンジニアからそのプロダクトの機能面の話とかが出てきたりすることも結構多いんですか？そのさっき言ったライブラリの差し替えとか、その技術的な。
ありますよ。あの僕が入る前ですけど、うん、UI オートメーションっていうテストの自動化っていうのが結構長いことをやってましたね。
うんうん、
それもエンジニアサイドからのアイデアなんですよ。
も
ともとその、リリースにこれだけの人を使って、
うん、
これだけかけてたと、で、うん、それがオートメーション化するとこれだけの人件費がなくなるはずで、こんな効果があるっていうのを挙げた人がいて、
うん、
きっちりやりきってこの前終わってましたね、
うん、ああなるほどね、うん、結構効率
ビジネス側からすると別にその
出てこない
そうですね、ビジネス側から出てきたのだと売り上げ上げるとか、
まあそうですよね、そうなりますよね、
はい、
エンジニアから売り上げを上げるとかのやつは出てきたりするんですか？
あ、でも、アイデアはいっぱい出ますけど、
うん、
そうす、目的がそれで起案っていうのはないと思いますね。
そうなんですね。うん、じゃあ、ある程度、その、ビジネスサイドの人が、そのビジネス的な機能を出してくることが多くて。
いや、機能はエンジニアからも結構出ますね。
ああ、そうなんですね。うん、
売り上げ上げるぞっていう、そのゴールはビジネスサイドから出て、
はいはい、
でそのために今の数字ちゃんと測らなきゃいけないねとか、
うんうん、
あと、これはもう数字関係なくやったら絶対上がるでしょみたいなアイデアとか、
うんうんうん、
っていうのはエンジニアからも出ますね。
ああ、なるほどなるほど。中期というかその四半期の計画みたいなものはあったりする？ あるんです
か？ありますね。それをもとにそのギャップが結構大きい時に、
うん、
あの売上系のタスクは出てきたりしますね。
ギャップっていうのは、
売上目標と
か。ああ、なるほど。あ、計画があるのは数字に関して。
数字に対して。
なるほど。機能に関するロードマップがあったりするんですか？
あります。最近その辺をちゃんと整理されて、
うん、
結構あの、まあ、僕の印象ですけど、
はい、
その半年間ぐらい、半年弱やってきた印象としては、目の前のやらなきゃいけないことに結構こういっぱいいっぱいというか、
うん、
まあ、リクルートと統合して、
はい、
そのスタディサプリっていうアプリを、
うん、
1個にしますというので、
うん、
マイグレーションみたいなのに必死でやっていて、
うん、
でこの先どうしていくかみたいなのってあんまりフォーカスできてなかったっぽいんですよね、
はいはい、でかい足元の、
そうですね、
問題が
で、ようやくそれが落ち着いて、じゃあその物をどうやって作っていくか、そのユーザーにどうやって価値を届けていくかっていう大きなこのロードマップを整理でき始めた時期なのかなというところで、特に海外向けの方は今後どうしていくか、
うんうん、
結構整理されてきた感じですね。
あ、それはそのプロダクトマネージャー的な人が、
そうですね、プロダクトマネージャー、バイリンカルで飛び回ってる人が、
なるほど、
やってますね、
うん、なんでこんなに聞いてるかっていうと、僕らの組織で結構こうしたいねみたいな話が、エンジニアからそのビジネス的な観点を持った機能開発の案がこう出てきてほしいっていうのが経営者とかからの望みなんですよ、
はい、
でもなかなかそう生半可では残念ながらうまくはいっていなくて、
あ、でも出ますね。どうだろうな、ビジネス要件っていうのは、
うん、
目標がやっぱり公開されてないと、
うんうんうん、
なかなか出しにくいですよね、
はいはい、売上なのか
売上とか、うん、あとどれぐらいのユーザーに使ってほしいとか、
うんうん、
でそれがなかなか見えないとちょっとやりづらいかもしれない、
うん
うん、
そうですよね。何をこう解決すればいいのかって糸口があれば、
情報があれば、まあ、結構出てきてるのかな、もしかしたらこれ出てきてるのかもしれないね。例えば、インドネシアとかフィリピンって、うん、あんまりネットワークが良くないので、
あ、はいはい、
オフライン機能とかっていうのがかなり需要高いんです、
はいはい、
オフライン機能はすぐやるべきだって言い出したのはエンジニアだったような、
うん、あ、そうなんですね。
オフライン機能を作ったりとか、
はいはいはい、
これはどう考えても優先順位高いでしょって言って声上げたりとかしてるから、
うん、
もしかしたらできてるのかな。でも人によりますね、
あ、はいはい、
エスカレーションするのは、
うんうん、全員が全員ってわけじゃないけども、
ね、うん、そういう視点を持ってる人もいるって感じだ。なんでできてるのか、人によるんでしょうね。
興味関心がね、そういう人どこが、どこにあるのかっていうのをすごい聞いてみたいですね。
そもそもその、開発自体楽しいっていう人と、
うんうん、
開発、いわば手段だっていう人、
うん、そうです
よね、きっかり分かれるじゃないですか。
分かりますね。
その、開発してもユーザーに価値が届かなければ意味がないっていう人が、そういう視点を持ってるのかもしれないですね。
そうですよね。
うん、
でなかなか後から変えられないですもんね。
そうです
ね。で別に変えるべきだと僕も、まあ、あんまり思わないし、
うん、
なんか資質があるのに見つけられてないのはもったいないとは思うんですけど、なんかもうそうなんだっていうんだったら、ね、うん、そこで価値を発揮してもらえばいいですね。
そうですね。そういう意味だと、うん、結構はっきりその辺は分かれてるので、
うん、
組織それ今のチーム的にはいいのかもしれない
です。ああ、なるほど。
バランスがいいというか、
うん、確かにいいですね、うん、それが前提で、
この人はあんまりそういうの興味ないけどめっちゃ開発できるとか、
はいはいはい、
っていうのはあるので、それはそれでいいかなっていう感じ
で、全然そうですよね、
うん、
プロジェクト制でやってる時の、はい、そのチームの進捗だとか、
あ、
状況の管理っていうのはどうやってやるんですか。
今回僕が入ってたやつはなかなかうまくワークして、
うん、
なんでうまくいったか、まあ、多分人数が少なかったからですけど、
うん、
毎日デイリーミーティング15分して、うん、でそこで今これやってますとか、
うん、
こういう課題がありますみたいなのを共有して、あと今日の数字、
うん、
で今日の数字が結構見える化されたのが良くて、
うん、
スラックに毎日今月の目標値とその今いくらか、
はい、
あれが出るんですよ、うん、でこのまま行くと達成できないみたいなのがすぐ分かるんですよ、
うんうん、
でそれをもとに毎日このままじゃやばい、じゃあどうするっていうのを話して、
うんうん、
すぐ手を打って出会ってましたね、
うん
うん、進捗いつまでに終わるのか終わらないのかみたいなのは、
うんうん、
実はそんなになかったですね。多分それもシニアが多くて、結構行ったらちゃんとできちゃうっていう人が多い
ん
でしょうね。
なるほどね。
まあ改善系だったんで、
うん、
あんまり大きい開発はなかったっていうのもありますけど、
うん
うん、なんか適当に投げたらみんなパッとやっちゃうというか、
は
い
は
い、
なるほど。
結構困ってる感じですか、
うん、いや、まあ、困ってるというよりも単純にこの いろんなチームがポンポンポンポン立ち上がるっていうようなイメージが僕には今お話聞いててあったので。
プロジェクト間、プロジェクト同士のその進捗で言うと、1週間に1回か、1週間に1回、全社でリモートでこう、進捗会議みたいなのありますね。要はやばいかやばくないかだけとりあえずまずは行って、
はいはい、
で、あと、やばかった時はなんかしてくれるのかな、ちょっと見たことないんで、まだそういう状況。
ああ、すごい。すごいな。
遅れたことがない。
いや、まあ、行ってみたい。
行ってないだけなのかな。ちょっと、僕はそのミーティングの中で、うん、あんまりその遅れてどうしましょうみたいな状況を見たことないですね。うん、で、その事務局やってくれてる一人の人が取りまとめてくれてて、
うん、
で、週に1回時間合わせて、夜19時かな。夜9時から10時半ぐらいまでミーティングして、
うん、
でそこで共有すると。
うん、
そのでも、うん、英語だからなんかちょっと半分ぐらいわかんないですよ。だいぶ課題なんですけど。名前もあります
ね。ああ、確かに。
フィリピンとかの方は。
インドの方の英語、僕全然聞き取れないですね。
ロンドンの方は逆に早くてわかんないし、
あ
っていう、正直な話、半分ぐらいしかわかってない。もしかしたらそういう話してんのかもしれない。
プロジェクト立ち上げた時に期限とか
は、あ、切りますね。
決めるんですね。
切ります、ね。それがすごいいいですね。うん、うまくいかなかったとしてもこの日で切れるというのがあるので、
あ、なるほど、もうそこは変えられない、
あ、変えられますけど、
はい、
そうですね、僕は変えなかったんで、
はい、
終わり、
あ、なるほど、
終わりに。
そうなってくるとなんか過剰にバッファーを積んだりとかにはならないんですか？
そうです
ね、倍言っとけみたいな結構見積もりのね、うん、ところって僕も永遠の課題で困ってるんですけど、
うん、
どうすもりと、えいやとかじゃないですかね。
特にタスクが、タスクっていうかプロジェクトをまたいでる人とかは、
うんうんうん、
なんかとりあえず自分のやつは、まあ1週間あればどっかで火取れるでしょうみたいな感じで、
うんうんうん、
タスクを切っちゃったりしないか。
多分取ってますね、特に見積もり最初分かんないものに関しては、
うんうん、
ただどうなんでしょうね、その2週間か2回かなんかその報告会あるので、うん、それまでにある程度もっと正確な見積もり出るはずだから、はいはいはい、そこで調整してるのかもしれないです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
はい、
確かに、それが。
そうか、言われてみればあんまりその締め切りに対してヒーヒー言ってるの見たことないですね、うんうん、今の会社で。
ああ、なるほど。
前職でめっちゃ言ってました、
ね。そうですよね。
うん、まあ、前職だと本当は毎日なんか半日遅れてるかどうかとかっていうのを全部報告してやってたんで、はいはい、それに比べるとなんか、みんな大人だなっていう感じです
ね。そうですよね。あれ、前は自社プロダクト開発
だったんですか？自社プロダクトで、はい。ただもう改善が多かったですね、最後の方は。立ち上げの時は本当、3ヶ月で作り切るぞとか言ってやってましたけど、
うん、そうですよね。その危険問題はね、
いろいろ。そうです
ね。難しいですね。
信頼を勝ち取り続けてれば、うん、言われることもなくなったりもするし、まあ、
なるべく言うのを早くするだけですね。
そうですね。それは明らかです。
遅れちゃうのしょうがないから。
確かに。でも期限がないと人間やらないんですよね。
いや、本当そうですね。僕なんか何でも期限つけますね、大体。
おお、偉いですね。自分を律してる
んで。絶対やらないんで。
ああ、素晴らしい。
期限つけても、プライベートの時はできない時があるんで。
期限って、普通に日付とかで期限決めるんですか？
ああ、そうですね。日付で決めて、あと、タスク細かくした時間ですね。
ああ、それって、守れるんですか？僕も期限切るんですけど、全部取れるのでやってるんです。全部真っ赤なんですよ。
なかなか
全部過ぎてるんですよ。
難しいですね。今日のタスクはうまく割といきました。
ああ、素晴らしい。
素晴らしい。
いや、守れない人はそれやっても守れないんだよな。
そうそう。なんかまあバッファーとか積んでも、まあ、バッファーこのためのバッファーがあったからなと消化しちゃうんですね。
確かにな。
そう。だからもう避けられないものを設定するしかないですよね。
そうです
ね。だから登壇とか、
あ、そうそうそうそう。登壇とかもう僕の都合じゃ変えられないからやるしかない。
結構その登壇は入れてますね。
そうですよね。登壇いいですよね。
確かに。
登壇駆動開発。
うん。
しますね。
素晴らしい。登壇前に体調崩した時の絶望感です
ね。やってないっつって。
あと、ロイド会議もそうですね。
あ、
登壇した、
うん、
決めたのは、
うん
うん、
自分を追い込む。
自分を追い込むのがでかいですね。追い込むために、英語で発表するとか言って。
あ、英語で発表するんですね。
そうなんですよ。そうしないと英語やらないから。
はい。
それで今、ミーティング半分しかわかんないのに、
はい、
勉強する時間全然取れてないんですよ。
はいはい。
やばいなと思って。でも、まあ、発表を英語でやるって言えば、
はい、
多分練習するだろう
と思って言えないですね。素晴らしい。
すごい。
調子乗って、うん、やってしまいました。
あ、でもいいですね。国内で。
国内で。
いいですね。
はい。
僕も実は今期全く同じことをやろうとしていて、
ああ、
海外で登壇するっていう目標だったんですけど。
ああ、そう、海外でもやりたいですね。
そうですよね。もう今なかったことになってるんですけど、いいですね、そういう追い込みが。
やりましょうよ。
そうね、それあれですね、やっぱ国内の海外の人
が、うん。いやいやいや、ね、海外。
あ、海外ですね。
横井さん、今行ったんだから。
セッションプロポーザルがないんすよねってごまかしてんだよね。
ああ。
探してきます。
じゃあね、オープンジャムとかがあって、ね、勝手にやっていいやつが。あ、でも、あれですね、今出ましたけど、ドロイド会議。
はい。
実行委員やられてるんですよね。
そうですね。前回、公式アプリを勝手に作って、
すごいですね。
そこからこう誘われて、今回はちょっと入ってますね。うん、
いつでしたっけ
?3 月の8日、9日です、ね。来年
の前、
うん。
うん。
いいですね。
100日切りましたね。
まだ全然参加に関しては。
参加は、はい、全然大丈夫ですね。あと、うん、あと100人以上食べてると思うんで。
うん、何人規模って言ってましたっけ？
登壇者が70人ぐらい
参加するんですね。
で、多分、聞きに来る人が600人ぐらい
増えます。すごい。
多分。
運営、ほんとね、すごいですよね。
運営の方は、日高さんっていう。
はい。
人が、まあ、トップなんですけど、本当その人が、すごい巻き込み力ですね。
はい、ああ、すごい、ノーハウトの落語力が。
そうですね。
すごいな。やっぱり、ムッカンフがその400人ぐらいだったんですけど、
はい、
関さんっていろんなカンファレンスやってる方がいたから、なんとかなりだったんですけど、はい、それでもヒーヒー言って、
ですよね。
徹夜とかしながらやったんで。
お金も絡みますか
ね。そうなんですよね。
ね。
600人規模とかも結構想像絶する。
ですね。
これは一応申し込みはコンパスからですかね。
はい、申し込みますね。多分、前売りはもう切れてます
ね。そうですね。
あ、確かにすごいです。あ、うん、早期割引はもうマックスですね。うん、
このレギュラーっていうのは、アフターパーティーなしの
人です
かね。
レギュラーは、レギュラーはアフターパーティーなしで、うん、一番下のやつはアフターパーティーコンパ
ス。うん。すごいな。
これは、でも、前の実績で言うと、もう、やっぱり、直前になると、どんどん買われていって、
うんうん、
ソールドアウトになるはず、
考
えですね。
場所は、
新宿の、西サールかな、西新宿のホーム
ズ。はいはいはい。すごいな。
これ完全に運営あれですよね。そのボランティアベースで。
ボランティアですね。
そうね。
エンジニア、新規の方とか、エンジニアじゃない方も、とかしてみんな当事者意識でやってる感じですね。
すごい。
すごい。本当にすごいです。
ちゃんと英語の紹介もあって。
もう英語の発表する人が結構いるので、
うん、
海外、英語の発表が全体の 20% ぐらい、25% かなぐらいある。そんなないか。
ちなみに同時通訳とかあるんですか？
ないです。
なるほど。
あそこはお金がかかるので。
なるほど。
そうですよね。もう何話すか決めてるんですか？
あ、僕は、はい、決めてますね。
すごい。
すごい
ね。ポータルでもうすでに決め
てます。ああ、そっかそっか、うん。なるほど。じゃあ3ヶ月間、残りは練って、英語の練習して。
GitHub のプロジェクトに、公開でこんなこと話そうっていう、その、決めたことをメモしてあるんですよ。
うんうん
うん、
昔からその大きいカンファレンス出るときは、GitHub のリポジトリ1個切って、
はい、
でそこでこういうことするって一周切って、で草案とかをマクラウンでまとめてみたいなことをしてて、それを公開してるとなんか辛い時に他の登壇者の方がコメントしてきて、
はい、
慰めてくれるん
ですよ。基本は一人でやってるけど、
ね、
たまに人がやってくれる。
もう自由にやってるんで、本当絶望的な気分になった時に 叫ぶための一周とかだったんですけど、あんねーっつって書いて、そしたらそこになんとかなるとか、
励ましく。
基本一人でしたけど、でその人と励ましながらやったりしてました。
ああ、いいっすね。そう、それはもう人望ですよ。いや、その影響力と人望です、きっと。僕らがやってもね、
そう
です。虚しく響き渡るだけです。
終わらねえ。僕はそうっすねってつぶやい
て。自作自演。いいっすね。
そうね。これはいつ頃からやってるんですか、ドロイド会議って。
ドロイド会議は一昨年から2014
年、
ね。2014年の時は5月かなにやって、去年は2月。
うん。
で今年は3月ですね。
うん。
あ、来年か。来年3月。う
ん、なんか始まったきっかけとか。
始まったきっかけはその日高さんっていう方が、もともと、エンジニアのためのカンファレンスを開きたいって言っていて、
うんうん、
アンドロイドって、いろんなことを勉強しないと作れないんですよ。
うんうん、
でなので、一人じゃ学びきれないから、みんなで知見をこう、凝縮するようなイベントを開きたいって言ったのがきっかけで、
うんうん、
2014年に始まった感じですね。
うん、
それは第1回ここですね。チャームアイデントで。
そうなんですね。うん、それまでって、アンドロイド系のカンファレンスなかったですか？
ありましたね。その ABC カンファレンスっていう大きいのがあったんですけど、うん、なんか別の作りたかったのかな。それか、うん、もうちょっとその技術、完全に技術寄りの発表で固めたかったとか、なんかあったのかもしれないですね。
うん
うん、で、その、どんどん規模が大きくなって、今はもう600人とか
したすごいですよね。そんな支持を得たってことです
ごいね。
どこにこんなアンドロイドエンジニアが隠れていた
のかいますよ。
みんなこんなに生き残っているのか気持ちになったりします。
年に1回確認する
ですね。楽しみですね。
そうですね、
うん、
ぜひぜひご応募
ですから、ね、そうですね、いろんな人に来ていただきたいですね、うん、本当やっぱりこういうコミュニティっていうのは同じ人が来て同じ話するとどうしても内輪感というか、うん、新陳代謝が必要だったりするので、
うん、そうですよね。
本当、まあ、エンジニアのためのイベントとはいえエンジニア以外の運用に関わる話も結構あったりするので、
はいはい、
PM の人とかあとは実は Android やってみたかったんだよねぐらいの人でも多分身になる発表は結構ありますね、
うん、
そのために70もこういろんな分野の発表を集めている感じなので、
は
い、
うん、どれかに刺されば。
そうですね。うん、コアな、アンドロイドの内部のロジックみたいな話をする人もいれば、
はい、
ちょっとエモい話というか、
うん、
こんな運用してますとか、っていう話とか、たりするので、
うん、
多分何かしら、どんな人でも響くものがあるかなって感じですね。
なるほど。間口が広いですね。
間口が広いですね。まさにそうですね。
確かにこういうのってね、本当なんか、後から入ってくる人の、入っていいのか感みたいなもの
になります
ね、勉強会とか、
ね。結構気をつけないといけないですね、
そうですよね。うん、それ良くないですもんね。
うん、
本当新しい活用を入れないと。
うん、
そうですね。
うん、しかし素晴らしい。
何かありますか？
聞いておきたいこと。白箱のアドベントカレンダー。
はい、白箱ですか？僕に白箱を語らせると何とやってやつです。白箱アドベントカレンダー、
はい、
今年も。やっていて。
そうですね。
うん。初日、僕が書いて、で、ラストまた書くんですけど、
うん、
まあ、2014年なんですよね、白箱が、この、放映されたのは、
はい。はい。
で、そこから2015年のカレンダー出て、うん、で、2016年も出てで、うん、なかなかまだ盛り上がってるな
って。コニファーさん的には白箱の一番の魅力って何ですか？
一番の魅力は、
すげえ難しい質問
ですね。いい質問ですね。
一つに絞れない説ありそうです。
そうですね。おっさんたちがかっこいいんですよ。
ああ、
はい。シニア勢が。まあ、うん、絵はちょっと人によっては萌え系というか、
はい、
あんまり受け入れられない最初は、
うん、
そういう人もいるんですけど、一番魅力的なのはやっぱりおっさんで、
うんうん、
で大人なんですよね。さっきちょっと話に出ましたけど、はい、本当に愚痴は言う時もあるけど、
うん、
ちゃんとチームとしてどうするかとかっていうのをちゃんと考えてきて、うん、で今までいろんな経験をしてきてるっていうのが、
はい、
こうアニメの中でにじみ出てるんですよね、
うんうんうん、
でこんな風になりたいなってちょっと思うわけですよ、
はい、
なかなかやっぱり今の 今の会社もそうだし前の会社でもそうですけど、なかなか、年代が若い人が同僚のことが多くて、酸いも甘いも吸ってきたようなこう重みのある人っていうのが近くにいないことが多いんですよね、
はい、
その中で自分が将来どうなるかっていうのをある程度こう見定めて作っていかなきゃいけないと、その一つと一つのこうロールモデルとなるような人が結構溢れてて、
たくさん
で、それが最高です、
なるほど渋い感想
そうっすね
主人公たちがどうのとかいう話ではない
主人公も最高ですね。僕主人公に関して1個あの、はい、スピーカーデックでスライド上げてて、それが
それ僕見ましたよかった宮森の優秀さ、
あ、そうですよね、
そうですよね、
あれバズりましたよね、
そうですね、松本幸宏さんがリツイートしてくれたのか
そうだったん
ですかけだと思います
いや確かにめちゃめちゃ優秀なんですよね。
そうですね。あんな新人から怖えわっていう。
本当にすごい。
そうですよね。
ヒューマンスキルもあるし。
確かに。
そうですよね。
まあ、これですね。
貼っときますか。
そうですね。確かに。僕も、コニファーさんが来るということで、白箱を予習してきたんですけど。
マジ
です
か。一回ね、僕ら両方とも全部ちゃんと見てるんですけど、結構前なんで、やっぱり。忘れてるなっていうんで、小山さん来るから、ちょっと見直しとかないと、
そう
です。詰められんじゃねえか。
そうです、
見直してましたよね。
そう。
最高ですね。
そうですね。いや、他なんか、僕はそんないぶし銀の聞いた感想ではなくて、もう1話の僕最初のシーンであれだったんですよ。
1話、珍しいですよね。
高校生のシーンがあるじゃないですか。そこでみんなで決意する。やっぱなんかね、やっぱちょうどそういう時期なんだと思うんですけど、やっぱいろんな初期衝動みたいなものを結構忘れるんですよね。
ああ、なるほど。
なんか仕事って楽しいはずなのにっていうやつですね。で、なんかああいう風に何のかけでもなしに仕事に対してやりたいっていうのって、まあ稚拙でもあるんですけど、結構かけがえないなすごく思う。
ああ、その視点はすごくいいですね。それアドベントカレンダーかけます
ね。
来年です
か、ね、そうですね。そうなんですよ。あれがね、だから一番初めに本当にみんなでね、ドーナツを掲げるシーンで、グッと来て、
はいはいはい、
あ、もうこれは全部見ないと、ってなったっていう。
あ、それはすごい早いですね。
そうなんですよね。疲れてるんでしょうね。
初期衝動、初期衝動を思い出して、っていうのが重要ですね。確かに、
そうなんですよ。確かに。僕も真逆ですもん。僕は最終話です。
ああ、なるほど。
最終話が良かったですね。
僕は最終話で、完璧ですって宮森が言った後に、みんなで、わーってなって、
あそこいい
っ
すね。
で、井口さんが、宮森今まで支えてくれてありがとうっていうシーンがあるんですけど、あの瞬間をやりたいために働いてるんだなっていう、
もう醍醐味だよね。
今まで支えてくれてありがとうってやつです
ね。そうですね。
あのシーンはめっちゃいいっすね。
そうですね。で、
そうかも。
そうですね。その後になんかビデオ届けに行きますよね。
どうね。
こういうのをみんな知らずに飲み会に行くんだな。
確かに。君がいるよっつってね。
そうそうそう。そこをさ、例えば最後ある宮森さんが遅れちゃったら、えらいことなんだろうな、えらい人たちは大変だな、みたいな気持ちになってました。
すごいね。見直したくなるの、本当に。
そうなんですよ。
いい、アニメですね。
いいアニメですよ。
いや、そうです。
じゃあ、白箱アドベントカレンダーには引き続き要注目ということ
で。そうですね。
はい。
そうですね。
ですよね。
はい。じゃあそんな感じで、
はい、
はい。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しかったです。
はい。
はい。またぜひ来てください。
そうですね。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
OK。